GO! ロジロジ
ー。7月のロジロジーは、中央大橋を佃から、そうですね、新富町の方に、渡ろうと歩いていた私と中川五郎さんの愉快な会話からお聞きください。
次は7月かなんかに始めるんでしたっけ、電波。
あ、そうなの。
え、知らないですか。
全然知らないんです。
テレビは？
え、
そのなんとか対応になってますか、五郎さんちのテレビ。
全然。
ってことは、映って映んなくなるって信じられる？
ね、もうでもちょうどいい機会だから見ないの。
あ、テレビ見ない派。あ、見ない派宣言だ。じゃあスカイツリーのお世話にはならないんですね。
あ、何、スカイツリーから
そう電波を発するんだって。で、東京タワーが役目を終えるらしいんです。
本当に全然知らなかった。
普段からあんまりテレビは見ない。
ほとんど見ないでしょ、うん、
見るとしたら
見るとしたら見ないな。
つけないの、持ってても、
うんうん、しかも地上波だけだから、
はい、
ほとんど、まあ、ニュースとかぐらいかな、見るとしたらね。
珍しいタイプの現代人です、中川五郎。
スカイツリーネタをちょっと紹介しましょう。名称東京スカイツリー、建設地は墨田区押上の1丁目、敷地面積は 36.900 平方メートル、高さ634メートル、鉄骨鉄筋コンクリートね。2008年7月竣工予定、2011年12月建築主は東武鉄道株式会社なんて、こんなようなことなんですけど、東京スカイツリーね、あの中央橋からもうデンって、意外となんか面白い存在感ですよね。灰色なんですよね、なんかグレーっていうかグレー青っていうか、結構どこから見てもギョッとするなと思ってるんですけれども、まあ、東京タワーができた時もみんなあの東京の人はそう思ったのかななんて思いながら、スカイツリーが、着々と大きくなっていくのを見ていた私ですけれども、あのスカイツリーの足元って一辺約68メートルの正三角形なんですって。でこの頂点の3点からの上の方にずっと伸びていって、地上50メートルのところで一つにつながって600メートル以上の高さにまで伸びていくんですって。であの低層部で見えている三本足の姿っていうのは、古代の中国の礼儀に用いられたかなえ、カメラの三脚みたいな、あのどのような場所でも自立する、足のことを想起させて見るものに安定感を与えるっていうコンセプトらしいんですけれども、その東京スカイツリーの、電波のお世話にはならないという五郎さんとの会話でした。あ、なんかテレビ見ないっていうのもちょっと面白い生活なんじゃないかなと、ふと思いました。私のお友達にもテレビ見ない派の人が何人かいるので、まあね、全て国策にこう準じなきゃいけないなんていうことはないんだから、テレビつかないなら見ないっていうのもまあ急ぎいいかななんて思いまして、はい、今回はですね、もう一つお届けしたい音があるんですよ。それを聞いてもらおうかなと思ってます。あ、そうそう、そういえばでも来年オープンするスカイツリーの入場料3000円って高いと思います？安いと思います？そこら辺ももしよかったらメッセージください。さあ、じゃあ次のお届けしたい音に行きます。7月はね、フランス人にとって国民的行事のある月なんです。まあ言わずと知れた独立記念日7月14日なんですけれども、あのそこで7月のロジロジーに、南谷がこの2月にパリで集めてきたパリの街角風景をちょっとお届けしたいと思います。パリにはね、いわゆる路地が所々にあるんです。しかも街はほとんどが石造りで、歩くとコツコツってこう自分の体にも響くような感じがするんですね。そんなパリの地下鉄の様子を、まずお届けします。聞いてみてください。
Thank you.
いやいやいやいや、あのですね、これはちょっと地下鉄の中なんですけれども、地下鉄が閉まると同時に入ってきたホームレスの人がいきなり、あのちょっとこのオフでラララララってすごいずっと同じテンションで喋ってる人がいるのをお気づきですか。その人が、私はですね、こう失業してしまいまして、あの妻も子もいるんですけど、ほらこんなもう何にもないんですよって、ずっとずっとずっとずっと喋ってるんですよ。めちゃくちゃ明るいホームレスの人が、あのだからお恵みくださいみたいに言い続けてで、その車内をタタタタタって歩くんですけれども、あの皆さん別に顔色一つ変えずにじーっと見つめて、で、あのホームレスの人の方も別にこうなんかこびることもなく、あの何ももらえないなって分かるとすぐ次の木でシャッて降りていっちゃうんですけれども、あの何でもね、混んでいる路線とか混んでいる時間帯は避けていろいろ乗り換えて出没するらしいんですよ。それとか、あのこの今の人はね、喋り倒す人だったんですけれども、いきなり音楽を始める人とか、あの地下鉄の中で、あのそんな人も出没するようで、それぞれ個性的です。まあ、あの乗り合わせた人は基本無視してるんだけれども、哀れむような視線は一切ないですね。そこがフランスっぽかったな。あ、平等なんだって思いました。何をする人も平等で、その人には権利があってみたいな、まあ、とにかくあの、まあ、明るいというか生命力に長けてるというか、個人が強いというか、まあ、こう節目がちにあのいる人は一人もいないというか、みんな強いなと思いました。さて、地下鉄の風景はこれぐらいにして、あ、カンヌでライブをした時に、あの近くに、アドレエステレルという古い町があるんですけれども、そこの友人宅の朝の鳥の声もちょっと聞いてみてくれますか。なんかね、思い出します。2月でちょっと寒かったんですけれども、アドレエステレルという場所は、そうですね、13世紀ぐらいの家々が、まだ残されていて、まあ、フランスでも写真集になるような文化的な、あの文化遺産的な家々に、そこを、借り取って、それで住んでいる人たちがその地区にはいるわけなんですけれども、あの町の中心にはこう郵便局とかみんなが集まる、施設もあるんですけれども、そこが またなんか古いいい感じので、だからみんなお買い物どこでしてるのかななんて思ったら、お買い物は町まで降りてってして、それで生活するところはそこ、あのそこからは、カンヌの海や何かがこう見えるような、そんなようなところだったんですけれどもね。あ、いや、よかったな、あんなところで豊かに暮らしているとのびのびと育つだろうななんて思ったりしました。で、今日の2曲目はフランス人アーティストの、曲を、ゴロさんに代わって私が紹介したいと思います。今日かける曲はですね、カロジェロと言いまして、1971年7月30日、グルノーブル生まれのイタリア系フランス人、まあ、移民の人ですね、出身の、シンガーソングライターです。最初、コントラバス専門だったんですが、キーボードもこなし、最初にあの90年代にお兄さんとバンドを組んでいたみたいなんですけれども、まあ、そんなこんなでバンドをやっているうちに、自分で、作詞作曲をするようになり、なんとフランスのレコード大賞ともいう、レ・ヴィクトワール・ラ・ミュージック・ドゥ・ソン・サンク、だから、 レコード大賞2005年でオリジナルシャンソン賞を受賞して、それから一気に、ブレイクしたみたいです。オリジナルシャンソン賞を受賞したのはポンドル・ラシーヌという曲だみたいですけれども、そのカロジェロの、CD が、パリの、CD 屋さん、フナックというね、すごい大きな CD 屋さんにあったのを、私一発、惚れ込み、ジャケ買いみたいなのをしちゃったので、その中から、カロジェロの曲を届けたいと思います。どんなジャケ買いしちゃったのかというと、一人の、男がコントラバスを持って、フランスって屋根がね、結構特徴的なんですね、街の作りとして。屋根がこう同じような屋根がたーって並んでるのをサクレクールの寺院から見たりすると、とっても風流な感じがするんですけれども、その屋根の上をコントラバスを持って飛んでいる男の、ジャケが素晴らしかった。カロジェロで On Absenteur。 Radio